2019年9月6日モーニングデボーション新命記28章メッセンジャーはジョシュア・チャン牧師です。皆さんおはようございます。今日は新命記の28章を共に見てまいりましょう。今日の、タイトルはホレブにおける新しい世代の契約というタイトルで話していきます。ここではモーセを通して神はホレブ山でイスラエルの新しい世代に対して命令を下されています。それはすなわち契約です。昨日は27章を読んできましたが、27章と比べるとこの28章はどう違っているんでしょうか。27章はその契約の式典、契約式のようなものだということを話しました。神の契約と約束の地を受け取るにあたって署名をするようなものです。この約束の地に入っていくに際して、彼らはそこに祭壇を築き、石を立てて、これらの神のすべての命令をそこに書きつけるということをしました。またそこで、神に犠牲を捧げたわけです。神の御前で飲み食いし、喜び楽しんだわけです。この式典は、神のくださったその命令に、署名するためのものでした。彼らは必ずその命令をすべて書き記さなければならなかったんです。モーセと長老はそれらのことをイスラエルにするように命じました。ヨルダン川の東側においてモーセは長老たちと共にこれをイスラエルに命令したわけです。またモーセはレビ人と祭司たちに命じました。彼らを通してこれらの命令がイスラエルに告げ知らせられるように。下されるようにです。またモーセは言いました。私はあなたたちと共にここを渡っていくことはない。しかし長老たちよ、レビ人、祭司たちよ、あなたたちは大切な存在である。あなたたちがヨルダン川を渡るときに、これらのことを彼らに教えて、命令、実行させなければならない。長老たちよ、あなたたちは渡っていった先でまずこれらのことをしなさい。石を立てて、そこに主の命令をすべて書きつけ、そしてこの式典を取り行うのだと。そして、レビ人と祭司たちに対しては、あなたたちはこれらの命令と掟を彼らに告げ知らせて守らせる役目を与えられているんだと。私がすべて神から聞いたように、忠実にその通りにあなたたちはそれを守り、覚え、彼らに告げ知らせなければならないのだと。今日この契約に署名しなさい。ヨルダン川を渡っていった先であなたはこれらのことを実行しなさい。これが27章の内容でした。こういうことがあっての28章。これらのイスラエルすべては新しい世代なわけです。いよいよ約束の地に入ろうとしているこのイスラエルは新しい世代です。そしてモーセは間もなく世を去ろうとしているところ。古い世代ではただヨシュアとカレブのみがこの約束の地に入っていくことができる。そういう状況です。彼ら以外の古い世代は全て過ぎ去ったんです。そして新しい世代が今、この約束の地に入ろうとしている。ではこの28章を共に見ていきましょう。この28章でも、その内容としては呪いと祝福が語られています。それは27章でも同じでした。しかしここでは、イスラエルがそれらに対してアーメンと言わなければならないということは、書かれていません。それはもう27章で終わったことです。命令が語られたとき、イスラエルはそれにこうして27章ではアーメンと言わなければなりませんでした。それは私はその通りにします。私はそれに同意しますという意味です。この28章では変わって、モーセが彼らにまた命令を下すわけですが、その内容は彼らの選択についてです。新しい世代に語るにあたって、モーセはこれを繰り返したわけです。ホレブの山における契約、それをもう一度この新しい世代の前に置いて、改めて契約をしたんです。なぜ私はこのように言うんでしょうか。この28章はとても長い章です。全部で68節あります。そして29章の1節はこの28章をまとめて結論として述べています。これはモアブの地で主がモーセに命じてイスラエル人と結ばせた契約の言葉である。ホレブで彼らと結ばれた契約とは別である。 こういうふうに結論しているんです。ですから、モアブの平野で主がモーセに命じられたんです。イスラエルの新しい世代と契約を結べと。このように27章28章の内容はすべてこの結論で締めくくられています。12章から26章まではすべての契約の内容を表しており、27章はイスラエルがそれに署名して契約する方法を述べられており、そして今この28章に至るわけです。これらすべてがモアブの平野で神がモーセに命じてイスラエルと結ばれた契約のことなんです。そしてこれらはホレブで結ばれた契約とは別のものなんです。以前にホレブの山で結んだ契約、それは語られてはいません。しかし年月が過ぎて神がイスラエルの心をより詳しく知られて、彼らの弱さを知られ、また約束の地に入っていった後で彼らが何を慕うようになるかを知られ、すべてを知られた上で結ばれた契約、約束の地にイスラエルが入っていった後でどのようなものを慕うようになるか、神はイスラエルの心を詳細に知られて、よく知られて、そこに入っていく前にこれらのメッセージをイスラエルに神は語られたんです。兄弟姉妹、これらの神のメッセージの要点は、あなたが何を慕っているかを知っておられた上で語っておられるということ。その上で彼らに与えられたメッセージということが重要な点です。この28章の68節のうち、ただ14節だけが祝福について語られています。15節以降68節まで全て呪いの内容です。それ以降は何度も繰り返して呪いの内容を語られています。繰り返し繰り返し言い終わってはまた次の呪いの内容、呪いの内容、こういうふうに語られているんです。どのような病気が襲うようになるか繰り返し語られ、死や破壊、そういった言葉が繰り返し出てきます。家族に及ぶ災い、病気、あなたの結婚生活も破壊され、子供も悩み苦しむようになる、このような内容ばかりです。家畜に対しても災いが及び、敵によって殺される、こういう内容が何度も何度も語られています。しかし焦点はその呪いにあるのではありません。どうやったらこの呪いを受けることができるか、ということではありません。焦点を合わせるべきはこの概念です。これらの災いが何度も繰り返されている。それは警告。イスラエルの新しい世代に対する警告だと私は信じます。29章1節で、これらはホレブ山での契約とは別のものであると言っています。もちろん、ホレブ山での契約は引き続き守られるべきものです。ホレブ山での契約あるいはモーセの契約ということができるでしょうか。それらは、必ず守るべきものです。そしてそれを守るなら祝福を得ることができる。しかしそうでないなら災いが起こるということ。それを知らなければならない。それを覚えなければならない。神は知っておられたんです。彼らがそれを守ることができないであろうことを。そして守ることができないときにどのようなことが起こるかということを語っておられるわけです。ですから私はこの28章の内容がイスラエルの新しい世代と主が結ばれた契約だと信じています。なぜなら古い世代と結ばれたときにこれらのことは主は語られていなかったからです。しかし新しい世代のイスラエルとの契約に際しては彼はこの祝福と呪いの言葉を両方語られているんです。裁きの契約と言い換えることができるでしょう。では今から28章を見ていきましょう。1節から14節を第一段落とします。この段落の見出しは、神に聞き従うことを選ぶとします。神に聞き従うことを選ぶなら、それとともにあなたは祝福を選ぶことになるんです。神に従うことを選ぶならあなたは祝福を引き継ぎます。 2節を見てください。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福される。祝福が望み、あなたと共に行くんだと言っているんです。一節も読んでみましょう。もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。これは27章でも語られていた内容です。あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げる。26章の19節にこうあります。主は賛美と名声と栄光とを与えて、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げる。私たちの教会でも何度もこのことを語ってきています。私たちはすべてのものの上に立つ頭であると。神は私たちをこの全地においてご自分の宝の民としたいと願っておられるんです。もし私たちが神の御言葉に従っていくならです。それは出エジプト記の時から語られていましたが、新命記に至ってそこではこのホレブの山での契約の内容に従い、もう一度このことが語られているんです。神はご自分が約束された通りに継続して私たちに働かれているんです。神はその約束を守られるがゆえに、これらの祝福を私たちに与えようとしておられるんです。これらの祝福があなたに望むようになり、あなたと共に行くようになる。私たちももちろん神の宝の民となり、この地のすべての国々の上に高く上げられたいと願います。そしてそのための条件は神に聞き従うことです。あなたが神に聞き従いと願い、彼に従っていくことです。あなたが全く従順をもって従っていくときです。神にあなたが従いたいと願うなら、もちろんその声に聞くことが必要です。そして聞いて従うなら、これらのすべての祝福があなたに望み、あなたと共に行くようになる。このあなたと共に行くという言葉は、速やかに伴うという意味です。原文の忠実な意味で、これはあなたに向かっていって覆いかぶさる、そういう意味です。あなたを捕らえてあなたを掴むということです。主に聞き従うことを選ぶなら、この祝福が速やかにあなたに向かい、あなたを追いかけ掴んで離さない、そういうことです。ですからこの説は28章において本当に重要な説です。これらの祝福があなたに向かい、あなたを追いかけ掴んで離さないんです。香港の人はお金に追いかけられるのが大好きですよね。それを想像してみてください。主の御声に聞いて従っていくときに、これらの祝福があなたに来るようになるんです。14節までのいくつかの言葉を読んでみましょう。あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。あなたの身から生まれるものも、地の産物も、家畜の産むもの、群れのうちの子牛も、群れのうちのお羊も祝福される。あなたの籠も子根鉢も祝福される。あなたは入る時も祝福され、出て行く時にも祝福される。3節から6節です。すべてあなたの家にあるもの、家に属するものが祝福されるということです。そして7節にはこうあります。主はあなたに立ち向かってくる敵をあなたの前で敗走させる。彼らは一つの道からあなたを攻撃し、あなたの前から七つの道に逃げ去ろう。8節、主はあなたのためにあなたの穀物蔵とあなたのすべての手の技を祝福してくださることを定めておられる。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地であなたを祝福される。どのような敵もあなたの前に立ちはだかることはできない。あなたに立ち向かおうと心を向いる者が現れても、すぐにその者は逃げ去っていく。彼らは打ち負かされる。しかしあなたの穀物蔵はどうか。それは満ち溢れるようになる。あなたの手の内にあるものはすべて神が祝福してくださると。そして神はあなたに与えられたその土地も祝福してくださると。あなたのすべての手の技は確かにされ祝福される。だから敵はあなたを害することはない。9節、 あなたがあなたの神、主の命令を守り、主の道を歩むなら、主はあなたに誓われた通り、あなたをご自身の聖なる民として立ててくださる。十節、地上のすべての国々の民は、あなたに主の名が付けられているのを見て、あなたを恐れよう。敵はあなたを恐れるようになるんです。十一節、さらに、主があなたに与えると、あなたの先祖たちに誓われたその地で、主はあなたの身から生まれるものや家畜の産むものや地の産物を豊かに恵んでくださる。続いて12節、主はその恵みの蔵、天を開き、時にかなって雨をあなたの地に与え、あなたのすべての手の技を祝福される。それであなたは多くの国々をに貸すであろうが借りることはない。あなたが神に従うなら、あなたは豊かなものとなるんです。13節はさらに、私が今日あなたに命じるあなたの神、主の命令に、あなたが聞き従い守り行うなら、主はあなたを頭とならせ、音はならせない。ただ上におらせ、下へは下されない。これが主の約束されている祝福なんです。あなたは祝福を選ぶべきです。これらの祝福はあなたを追いかけるようになるんです。そして、これを選ぶためにはあなたは神の声に聞き従うことが必要です。神と契約を結ぶことです。イスラエルの新しい世代をあなたたちは今神と契約を結ぼうとしている。神はこれをホレブ山での契約とは別のものとしてさらに彼らに与えられたんです。あなたはこの祝福を選ぶべきである。約束の地カナンに入っていった時にこれがあなたのすべきことであると。そして15節です。もしあなたがあなたの神、主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令と掟とを守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに臨み、あなたは呪われる。一節と十五節を比較してみてください。この節の文章の構成は同じですが、動詞と形容詞だけが違っています。一方は祝福について、一方は呪いについてです。もしあなたが従うなら、祝福はこのようにあなたに訪れる。しかしあなたが聞き従わないなら、呪いがこのようにあなたに訪れる。呪いがあなたに向かい、あなたを追い回し、掴んで離さないようになる。速やかにあなたの前に訪れ、前にも後ろにも呪いがあなたを取り囲むようになる。あなたの全存在がこの呪いの中に入るようになる。そしてあなたはそこから逃れる術がない。そこからあなたは逃げられない。あなたは何度も何度もその呪いによって襲われ、そこから身動きが取れなくなる。それがこの15節から68節までずっと続く内容です。実に54節もの長きにわたって呪いが私たちに語られています。14節が祝福について、そして54節分が呪いについてです。54節は40節と14節に分けることができます。40年の間、荒野をさまよって、彼らは教訓を学ばなければなりませんでした。そこで、以前の世代はすべて滅びたんです。荒野で彼らは消え去ったんです。その40年プラス、あと14節私はあなたに語ろう。あなたはこのことから教訓を得たのか。あなたはこの私の警告を心得ているか。神の裁きに遭うこと、呪いを受けること、それがどんなことかよくわかっているか。あなたは選ぶことができる。以前の世代はこの課題を悟ることがなかった。あなたはそのすべてを見てきた。あなたはこの課題を学ぶべきである。間違いを繰り返してはならない。彼らのしたその間違いを再び繰り返してはならない。このカナンの地で、あなたの先祖の霊に習ってはならない。16節を見てください。以前語られた祝福の内容に従って、ここでは呪いが述べられています。あなたは町にあっても呪われ、野にあっても呪われる。あなたのカゴもコネバチも呪われる。あなたの身から生まれるものも、地の産物も、群れのうちの子牛も、群れのうちのお羊も呪われる。すべて呪いの内容です。 あなたは入るときも呪われ、出ていくときにも呪われる。20節、主はあなたのなすすべての手の技に呪いと強行と懲らしめとを送り、ついにあなたは根絶やしにされて速やかに滅びてしまう。これは私を捨ててあなたが悪を行ったからである。すべての以前述べられた祝福の内容に従って、それらがすべて呪いに変えられています。21節、主は疫病をあなたの身にまといつかせ、ついにはあなたが入っていって所有しようとしている力あなたを絶滅される。疫病とは何でしょう？22節にあります。肺病と熱病と高熱病と悪性熱病と水枯れと立ち枯れと黒穂病。これらの疫病をあなたに送ると主は言われているんです。すべてがカビに覆われて腐っているような様子。すべての人がそういう様子になっている。そしてこれらの疫病はあなたが滅び失せるまであなたを追いかけるんです。23節、またあなたの頭の上の天は青銅となり、あなたの下の地は鉄となる。天も地ももはや私たちのために働くことはないということです。24節、主はあなたの地の雨を誇りとされる。それで砂ほこりが天から降ってきて、ついにはあなたは根絶やしにされる。このような病気、疫病、それらがあなたを追いかけて、あなたに向かっていって、あなたが滅び失せるまで追いかけると。25節、主はあなたを敵の前で敗走させる。あなたは一つの道から攻撃するが、その前から七つの道に逃げ去ろう。あなたのことは地上のすべての王国のおののきとなる。これは敵、あなたに対する敵のことについてです。この運命はまさにイスラエルの歴史の上で彼らに起こりました。以前に語られたすべての祝福がこのように呪いへと変えられています。以前は敵が一つの道からあなたにやってきても七つの道に逃げていくとありました。しかしあなたが主に聞き従わず呪われているなら、敵に立ち向かって一つの道から登っていっても七つの道に逃げ去ってしまう。とても悲惨な状態に打ちのめされ、悩み苦しまなければならないということです。そしてあなたは地上のすべての王国の間にあっておののきとなる。そう言われています。ちりぢりに散らばされてしまうんです。26節には、あなたの死体は空のすべての鳥と地の獣との餌食となり、これを脅かして追い払う者もいないとあります。27節、主はエジプトの種物と腫れ物と湿疹と海鮮とをもってあなたは落ち、あなたは癒されることができない。主はあなたを打って気を狂わせ、盲目にし気を錯乱させる。28節です。精神病まで患うようになり、パニックを起こすようになる。誰もあなたを救うものはないと言っているんです。30節を見ましょう。あなたが女の人と婚約しても他の男が彼女と寝る。家を建ててもその中に住むことができない。ぶどう畑を作ってもその収穫をすることができない。誰もあなたを救い得ない。そういう状態です。また32節には、あなたの息子と娘があなたの見ているうちに他国の人に渡され、あなたの目は絶えず彼らを慕って衰えるが、あなたはどうすることもできない、あります。33節、地の産物及びあなたの勤労の実は、皆あなたの知らない民が食べるであろう。あなたはいつまでも虐げられ、踏みにじられるだけである。34節、あなたは目に見ることで気を狂わされるとあります。主はあなたの膝と腿と悪性の不治の種物で打たれる。足の裏から頭の頂きまで。35節です。36節から40節までは、その前の箇所は病気について語られていましたが、ここは害虫による被害が主に語られています。たくさんの虫があなたの畑などを荒らすわけです。ただでさえ病気で苦しんでいるその状況の中、さらにこの虫による被害を被るわけです。他の人があなたの頭となり、あなたはしんがりになります。基本的にその祝福がそのまま呪いに変わっています。以前はあなたが先頭に立つものでしたが、ここでは尻尾になっているわけです。そして45節では、 これらすべての呪いがあなたに臨み、あなたを追いかけ、あなたに追いつき、ついにあなたを根絶やしにするとあります。あなたがあなたの神主の御声に聞き従わず、主が命じられた命令と掟とを守らないからである。そして46節、これらのことはあなたとあなたの子孫に対していつまでも印となり、また不思議となる。これは家計に及ぶ呪いだということがわかります。いつまでもです。この47節は大事な節です。あなたがすべてのものに豊かになっても、あなたの神主に心から喜び楽しんで仕えようとしないのでとあります。48節、あなたは飢えて乾き、裸となって、あらゆるものに欠乏して、主があなたに差し向ける敵に仕えることになる。行き着く先は、自分の子供までも食べるようになる。そのように書いてあります。飢えで悩まされるようになるからです。そして58節から68節まで最後は、このようなすべての災いがあなたを訪れ、すべての国々があなたを滅ぼそうとやってくるという内容です。もうこれを読むことはしませんが、この章からの結論を述べていきたいと思います。この章はモーセがイスラエルの新しい世代に対しての契約を述べているわけですが、それはホレブの山での契約とは別のものであるとあります。そしてこれらの数々の呪いの内容、それは彼らに対して警告を与えているということ。カナンの地に入っていったとで、この美しい土地を見て、そこに住むようになったとき、あなたは自分のその生活を楽しむようになる。47節に、あなたがすべてのものに豊かになっても、あなたの神主に心から喜び楽しんで仕えようとしないのでとありますが、豊かになって、たくさんのものを食べ、それらを楽しむ。初めの頃は神に従っていたから、このような祝福に預かることができるわけですが、神に聞き従ったからこそ、このように全てにおいて成功するようになり、祝福されて豊かなものになる。しかし、その豊かさの中であなたは、あなたの神主に心から喜び楽しんで使えようとしなくなるんです。単純にこのような物質的繁栄に囲まれて自分の生活のみ楽しむようになるということです。そしてこれらの豊かなものは自分の手によって勝ち得たのだと思うようになるわけです。そしてついにあなたの神主に心から喜び楽しんで使えようとしなくなるということです。最終的にバールの神、この偶像に使えるようになる。それはカナンの地の偶像です。まだヨルダン川を渡っていって、このカナンの地に入る前は、そうです、私たちは皆あなたのその言葉の通りにします。アーメン、アーメンと言っていたわけですが、カナンの地に入っていった後に、そこで祝福されて豊かになり、このような試みがやってくるわけです。その豊かさを喜び楽しんでいる最中に、これらの豊かさは自分たちの手で得たものだと彼らは勘違いするようになるわけです。神の言葉を忘れてしまうんです。そして少しずつこれらのものは自分自身で得たんだと思うようになっていくわけです。そしてカナンの地の偶像礼拝、このバールを崇拝する習慣などによって影響を受けるようになります。最終的にこのバールの神に仕えるように心が変わってしまうわけです。神がどのようにかつて自分たちを導いてくださったのか、それを忘れてしまい、また神のこの言葉、命令、契約の言葉を忘れてしまうわけです。豊かになったおかげで、それらのみを楽しむようになってしまう。そしてカナンの地に溢れているその他の偶像によって、多分これらの神々が自分たちを祝福してくれているんだとまで思うようになるわけです。収穫の神、多山の神、情欲を満たす神、このような神々です。すべてのものに満たされて豊かになっているその時、 それらはすべてこのような偶像の神々によって得られたものだと彼らは勘違いするようになるわけです。私たちの神、主によってではなくです。私たちの神は見ることができない。しかしこれらの偶像の神は見ることができるじゃないかと。主は私たちにこれこれのことをしなければならない。ああしなさい、こうしなさい。とても私たちを煩わせる。私たちが主を礼拝するには、主、ご自身が定められた場所に行く必要がある。あれをしなければならない、これをしなければならないと命令ばかり下される。とても煩わしいじゃないか。しかしバールの神はどうだ？彼はあなたたちがしたいようにすればいいと言ってくれてるじゃないか。このような環境の中、彼らは少しずつ神に従わなくなっていく。そしてバールを崇め始める。これら28章のすべての言葉は、新しいイスラエルの世代がカナンの約束の地に入っていくに従って、その前にホレブの山での契約とは別に付け加えられた契約です。その内容は、彼らに警告を発する意味での意味合いが強いわけです。あなたたちはこういう目に遭うようになる。だから必ず私に聞き従わなければならない。バールを選んではならない。安易な道を選んではならない。あなたは私に従う、聞き従う道を選びなさい。あなた自身の欲望や情欲に従ってはならない。あなたが繁栄し祝福されているその時にあなたの神を忘れてはならない。神はこの新しいイスラエルの世代がカナンの地に入っていってそこでどのように考えを変えてしまうか、どういうふうに心が変わるようになるかを彼らにあらかじめ警告されたわけです。彼らは世に従っていくようになる。私たちの心は神のみに立ち返らなければなりません。それは本当に難しいことなんです。多くの人々はこのような安易な道を選んでしまうんです。私たちは今のこの香港の騒乱の中で固く立っているでしょうか。私は611の兄弟姉妹のゆえに神に感謝します。私たちは心を一つにしています。そして私たちは少数派ではないんです。今日神は私たちをこのように確立してくださいました。今私たちがいるこの場所にです。私たちは賢くなければいけません。神の力が私たちのうちにあるんですから、私たちは私たちのこの影響力を行使していきましょう。エルサレムの平和をこの香港にもたらすんです。どうやって私たちはこのエルサレムの平和を得るのか、それは従順によってです。神の言葉に従うことによってです。神の命令を守り続けることで、祝福は確かに私たちを追いかけてくるようになるんです。皆さんに神の祝福がありますように、今日はここまでです。